皆さんおはようございます。私たちキリスト者には黄金令または黄金律と呼ばれる大切な命令が与えられています。旧約聖書に記されている律法の中で一番大切な戒めは何ですか。律法の専門家から尋ねられたイエスは次のように答えています。心を尽くし、思いを尽くし、死力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒め。第二の戒めもそれと同じように大切です。主イエスが黄金律として命じられたこの2つの戒めは、旧約聖書の申命記6章と、そしてレビ記の19章にそれぞれ記されています。申命記の6章の5節。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。レビ記19章17節から。心の中で、あなたの身内のものを憎んではならない。あなたの隣人を懇ろに戒めなければならない。そうすれば彼のために罪を負うことはない。復讐してはならない。あなたの国の人々を恨んではならない。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。私は主である。まず第一に神を愛すること。そして隣人、隣人を自分のように愛することが大切であると、私たちは多分クリスチャンになる前から、キリスト者になる前からこの言葉を聞いて知っていたと思います。けれども私たちはなかなか素直にそれを聞き、守り行うことができずに、もがくことが多くあるのではないでしょうか。4週間前の礼拝で、旧約聖書の族長の一人であるヤコブの物語から共に学びました。今朝は創世記に登場するこの創世記の37章から50章に至る最後の部分に登場する族長の一人であるヨセフの物語を見ていきます。ヨセフを可愛がっていた、寵愛していた父のヤコブも、まず神を愛し、隣人を自分のように愛することができずにもがいていました。創世記の32章28節では、ヤコブは神と戦った人として、その名をヤコブからイスラエル、変名しなさいと、変えなさいと言われた箇所があります。32章の28節を見てみたいと思います。32章の28節。その人は言った。あなたの名はもうヤコブと呼ばれないイスラエルだ。あなたは神と戦い、人と戦って勝ったからだ。新約聖書では神と戦い、人と戦って勝ったからだと訳されていますが、原語の意味では神と奮闘する、またはあがく、ジタバタする、もがくといった意味があります。私たちの信仰生活においても、神の御心に素直に聞き従えずにもがき奮闘することがあります。ヨセフもその父親と同じように神と戦い、人と戦って勝った人でした。今朝創世記の45章からヨセフが流した涙を通して、ヨセフの信仰のこの格闘というんでしょうか、もがきについて見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださり、ありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、
あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉をどうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば助け主、聖霊の働きが私たちの心のうちに自由にありますように。私をどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいだねし、感謝して私たちの主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は旧約聖書創世記45章、お開きください。一節から八節を見てまいります。もう一度45章の一節二節を読みします。ヨセフはそばに立っているすべての人の前で自分を制することができなくなって、皆を私のところから出しなさいと叫んだ。ヨセフが兄弟たちに自分のことを明かしたときに、彼のそばに立っている者は誰もいなかった。しかしヨセフが声を上げて泣いたので、エジプト人はそれを聞き、パラの家の者もそれを聞いた。この時兄弟たちに出会ってヨセフは大声で泣いたことが記されています。創世記をよく読んでいる方はもうすでにヨセフが兄弟たちに最初に出会った時に涙を流したことを覚えておられると思います。42章まで創世記に戻りまして、42章の7節には、カナンから食料を求めてやってきたヨセフの兄弟たちに、ヨセフがエジプトの高官として出会った時に、ヨセフは兄弟たちを見てそれと分かったが、彼らに対しては見知らぬ者のように振る舞ったと記されています。ヨセフは彼らが来た時にもう自分の兄弟であるということを知っていました。そして42章の24節を見ますと、ヨセフは彼らから離れて泣いたとあります。兄弟たちはヨセフのことが全然分かっていませんでした。でもヨセフは見るなりにすぐに自分の兄弟だということを思い出して泣きました。旧約聖書に登場するエレミアも、預言者エレミアも泣き虫預言者として知られていますけれども、ヨセフもよく涙したようです。どんな涙をヨセフは流したんでしょうか。45章では自分をヨセフは制することができなかったとあるように、ヨセフが自分の兄弟たちに自分が彼らの兄弟であるヨセフであることを伝えたときに、あまりにも大声でヨセフが泣いたので、せっかく人払いをした後にもかかわらず、エジプト人もパロの家の者もみんなヨセフの声を、泣き声を聞くことができたほどでした。エジプトで孤独でつらい時期を乗り越え、ついに自分を陥れた兄弟たちと20年ぶりに再会できて素直に喜んだとは思いません。けれどもこの時45章で自分を制することができないほどに熱い思いが心の内から込み上げてきたんだと思います。創世記37章から41章には、兄弟たちの悪い策略によってエジプトの地へ17歳で奴隷として売り飛ばされたヨセフの異教の、この外国の地で異教の民と暮らして、その国の言葉や文化を身につけて立身出世するまでのこの13年間の孤独と苦労が記されています。エジプトの地へ奴隷として売り飛ばされても、雇い人のポンティファルの妻から誘惑されても、無実の罪でこの投獄されても、神はいつもヨセフと共にいてくださり、ヨセフの人生を導いておられました。神はヨセフがエジプトの地で成功を収めるだけではなくて、ヨセフの家族を飢饉から救うためにこのことを計画されていました。 創世記の39章の23節にこのように書かれています。23節の後半を読みします。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからである。2番目に続く45章の3節から4節を読みします。ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。父上はお元気ですか。兄弟たちはヨセフを前にして驚きのあまり答えることができなかった。ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。ヨセフの父ヤコブの名前がイスラエルに変名されたこと、先ほどお読みした創世記の32章28節にあったように、神と戦ったこの格闘した時でした。この時ヤコブがもがいていた、イスラエルがもがいていた、格闘していたのは彼自身と神との関係だけではありませんでした。自分の兄であるエサウとの関係修復、この和解のためにもヤコブはもがいていました。ヤコブという名前の意味には、兄のエサウを押しのけて生まれてきたことにより押しのける、または人から物を取る、騙すという意味が悪い、否定的な意味がありました。父イサクと兄エサウの証言では、ヤコブは二度も兄エサウを騙して長子の権利を奪い取りました。創世記の27章35節に二人の証言が記されています。27章の35節、父イサクは言った。お前の弟が来て騙したのだ。そしてお前の祝福を横取りしてしまったのだ。エサウは言った。彼の名がヤコブというのもこのためなのか。二度まで私を押しのけてしまって、私の長子の権利を奪い取り、今また私の祝福を奪い取ってしまった。ヤコブの人生における大きな分岐点というんでしょうか。分かれ目、変換点は、長子の権利を奪い取った兄エサウとの和解の時でした。仲直りの時でした。エサウに対して負い目のあったヤコブはエサウの復讐を恐れていました。自分の兄弟に対して大きな罪を犯していたわけですから、それは当然の報いでした。けれども20年ぶりにペニエルで神に出会い、神を愛し、自分の隣人を愛するという神の戒めと格闘した、もがいた後のヤコブは、イスラエルと名前を変えただけではなくて、エサウとの和解へと導かれていきました。神との格闘を通して砕かれたヤコブの心は、兄エサウとの和解を願うものと変えられ、ひたすら身をかがめて地に伏してエサウの許しを求めました。こうして20年ぶりの兄弟の再会は和解の時となりました。創世記の33章の4節を読み出します。33章の4節、エサウは彼を迎えに走ってきて、彼を抱き、首に抱きついて口づけをし、二人は泣いたと記されています。ヤコブが兄エサウと和解した時の涙も、ヨセフが20年ぶりに再会した兄弟たちに自分の本当の正体を明かした際に流した涙も、自分に対して負い目のある兄弟を許し受け入れることができた感激による感極まった涙でした。45章の4節で、ヨセフは自分の兄弟たちに、どうぞどうか私に近寄ってください招きました。心の内に働く精霊の助けによって、ヨセフは憎い兄たちを許し、許しと和解の涙を流して 20年ぶりの再会を喜びました。続く45章の5節から8節を読みします。今私をここに言ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったんです。この2年の間国中に飢饉があった。またあと5年は耕すことも借り入れることもできないでしょう。それで神は私をあなた方より先に使わしになりました。そしてそれはあなた方のための残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生きながらえさせるためだったのです。だから今私をここに使わしたのはあなた方ではなく実に神なのです。神は私をパロには父とし、その前科の主とし、またエジプトの全土の統治者とされたのです。父のヤコブがあまりにもヨセフを可愛がるので、寵愛するので嫉妬に燃えた兄弟たちはヨセフを奴隷として売り飛ばし、ヤコブの家族から追い出してしまいました。この兄弟たち、ヨセフからエジプトの地にやってきたときに復讐されても当然の報いでした。ましてエジプトでエジプトの統治をする者として高官としてパロに仕えていたヨセフには権力がありました。彼らを捕らえて、そして牢に入れることも、彼らを捕らえて処罰することも可能でした。ヨセフがカナンからやってきたユダヤ人たちを捕らえて処罰をすることをせずに、ヨセフは最初は彼らがカナンからやってきた兄弟だと分かっていたにもかかわらず、彼らに身分を明かしませんでした。後でヨセフが自分の人生を振り返り、自分の兄弟に自分自身のことを語るときに、自分ではなくて神がイスラエルの民を、ヤコブの家族を救うために、その計画の救いの計画の中でヨセフを先にエジプトに使わせてくださったと語っています。45章の8節もう一度見します。だから今私をここに使わせたのはあなた方ではなく実に神なのです。神の驚くべき恵みの業、イスラエルの民に対する愛があふれる神の救いの計画を兄弟たちに伝えるヨセフの涙は神への感謝と喜びでした。それはまた自分の人生における神の計画と愛を悟ることができたものの感激の涙でもありました。エジプトの地に飢饉のために避難していたヨセフの兄弟たちに、父ヤコブが亡くなった後でヨセフは彼らに神の救いの計画を改めて振り返って、創世記のですね、最後の50章でこのように伝えています。50章の、20節21節を読みします。創世記50章20節21節あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのために、良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでしょう。ですからもう恐れることはありません。私はあなた方やあなた方の子供たちを養いましょう。こうして彼は彼らを慰め優しく語りかけた。冒頭でお話ししたように、私たちキリスト者には神を愛し第一とし、そして私たちの隣人を自分のように愛するという大切な戒めが与えられています。この黄金律と呼ばれている主イエスの命令に聞き従い守り行うことができるようになるには、創世記の族長のヤコブやヨセフの物語から学ばされることが多くあります。私たちをいつもこよなく愛してくださる神を愛すること、神の教えに忠実に歩むことができるように、私たちもそれぞれの生活の中で神と格闘しなくてはなりません。動かなくては霊的に成長することはできません。 私たちと神との関係が変えられるとき、私たちと神とのこの縦の関係が変えられるときに、私たちと私たちの隣人である横の関係が変えられていきます。自分のようにあなたの隣人を愛しなさいという命令を守り行うためには、まず神を第一に愛さなくてはなりません。聖霊が私たちの心の内に自由に働いてくださったとき、私たちもヨセフのように感謝と喜びの涙、和解の涙、神の救いの計画の中に招かれ、使わされていることへの感謝の涙が溢れ出てくることでしょう。あなたの神、主なる神を愛しなさい。あなたの隣人を自分を愛するように愛しなさいというこの黄金律の命令。これを聞いて私には何の関係もありませんという人はまずいないと思います。このメッセージを準備するにあたって、ピアデレピアの第10長老教会のジェームス・ボイス牧師の仲介書を読みましたけれども、この箇所からメッセージをして、あ、今朝牧師は私のことを話してるんだと言って声をかけた人が大勢いたそうです。その人のことを思ってメッセージを用意したわけじゃないけれども、ここから語って人間関係のことを語られて、私には何の関係もないという人は一人もいない、ボイ先生も言っていました。私たちの隣人である関係を考えるときに、夫婦の関係、親子の関係、兄弟の関係、親戚の関係、職場や学校の人間関係において、私たちが関係してない人は誰もいないから、人間関係における神の命令を守ろうとするときに、必ず自分の心にその御言葉が与えられることに気がつかされると記されていました。私たちが負い目を持っている人もいます。謝らなくてはならない人もいます。また私たちに対して負い目を持つ者の許しを受け入れなくてはならない、和解しなくてはならない時もあります。神の救いの計画のために和解を、また許しを受ける、その喜びを知ることができるように、もう一度ヨセフがこの45章で流した涙について考えていただきたいと思います。今皆さんがこの改善と修復を必要としている人間関係があるならば、御言葉と祈りの中で神と格闘して、まず神と格闘して、そして喜びの涙を流す者へと変えられていくことをお勧めしたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝の創世記45章の御言葉をありがとうございます。また創世記に登場するイスラエルの族長たちの証を、その生涯をありがとうございます。主よ、どうぞ私たちがそれぞれの信仰生活の中にあって、まずあなたを第一とし、主なる神を愛し、そして2番目に私たちの隣人を自分を愛するように愛することができるように助け導いてください。それぞれにさまざまな人間関係が与えられています。夫婦の関係であれ、親子の関係であれ、また兄弟の関係であれ、職場の人間関係であれ、そしてこの地域社会の中における関係の中にあっても、あなたの命令を守り行うことができるように、助け主である聖霊が私たちの心の内に働いてください。どうぞ時として私たちがあなたと命令を守るためにもがくこと、格闘することをあなたが助け導いてください。ヨセフがあなたによって変えられたように、またヤコブがあなたによって変えられたように、どうぞあなたが私たち一人一人をあなたが喜ばれるものとして変えてください。今朝の御言葉を感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。